新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の17日木曜日です。今日のニュースいきましょう。ピーター・ティールが DAO への出資を牽引、ビットダオが約250億円調達、アフィンと R3 が提携、 CBDC のサンドボックス立ち上げ、モルガン・スタンレー4つ目のビットコイン投資ファンド蘇生中、アメリカ・フォックス NFT 事業へ110億円の資金投入、カイバーネットワークとポリゴン DeFi の流動性強化へ向け提携、キャプテン翼高橋陽一氏代表の南葛 SC フィナンシェでトークン発行、マイクリとの NFT コラボも実施、フォビジャパンベーシックアテンショントークン BAT を上場。
一つ目のニュースいきます。 DAO 自立分散型組織としてビット DAO が組成され、ピーター・ティールやアラン・ハワードなど複数の著名な投資家から約250億円の資金調達を行ったとメディアブロックが6月16日に報じたというニュースです。この調達はプライベートトークンセールによって行われたとのことです。ピーター・ティールがファウンダーズファンド、パンテラキャピタル、ドラゴンフライキャピタルとともにこのラウンドをリードしました。その他の投資家としてジャンプキャピタル、スパルタングループ、フェンブシ、シンセティックスのケイン・ワーウィックなどが参加しました。ビットダオの目的は DeFi プロジェクトに助成金や流動性の提供、研究開発センターを設置することで分散型金融セクターの成長を促進することのようです。ビットダオはメディアブロックに共有した声明文にて、ビットダオは DeFi を全面的に支援し、DeFi の成長を促進するために多大な資金と人材を投入します。ビットダオ関連の研究開発センターについて、DAO は DeFi セクターが直面する技術的課題の革新と取り組みを支援するために数百人の雇用を目指しますと述べています。続いてニュースいきます。シンガポール金融管理局、国際金融公社、 ASEAN 銀行協会が共同で設立した非営利団体 ASEAN 金融イノベーションネットワーク AFIN がエンタープライズ向けブロックチェーン企業 R3 と提携したことを6月16日に発表したというニュースです。提携の目的は銀行やフィンテック企業が中央銀行デジタル通貨アプリケーションを構築テストし、その革新と採用をグローバルに推進できるようにすることのようです。 AFIN はシンガポール金融管理局らが関わる API エクスチェンジ APIX にて新たなデジタル通貨サンドボックスを立ち上げました。そして R3 がデジタル通貨を使ったアプリケーション構築のための API を提供する最初のパートナー組織となりました。 AFIN はグローバルな金融機関や規制機関が利用する CBDC 実験用の学習開発プラットフォームである R3 サンドボックス4デジタルカレンシーズの API をサンドボックスで選択し、2021年8月より APIX で活用していくとのことです。また開発者はクラウド用の統合開発環境 IDE を活用して APIX で異なるソリューション領域において R3 の API などを統合したコードを作成・編集することができるようになります。 AFIN のアドバイザーであるピーター・フランケン氏は、ローンチして3年が経過した APIX プラットフォームは飛躍的な成長を遂げました。現在ではフィンテックエコシステムがデジタル通貨の日常的な取引への展開に新たな弾みをつけることを可能にしています。R3 の API が APIX に搭載されることで、金融機関とフィンテック企業が共同で新しい CBDC ソリューションを設計し、未来に対応した企業として展開していくことになるでしょうとコメントしています。R3 の創業者兼最高経営責任者のデビッド・E・ラッター氏は、CBDC の取り組みは世界的に勢いを増しており、ASEAN 地域も例外ではなく、シンガポールで長期的に実施されているプロジェクト・ユビンをはじめ、多くの中央銀行、商業銀行、フィンテック企業が CBDC パイロットの展開を進めています。当社の CBDC API を APIX で世界中の銀行やフィンテック企業が利用できるようにすることで、R3 は官民の参加者が世界中でより早く、より安全な決済の開発を推進することをサポートしていきますとコメントしています。 シンガポール金融管理局のチーフフィンテックオフィサーであるソプネンリュー・モハンティ氏は、ブロックチェーン技術の導入への関心が高まっており、これらの技術と互換性のあるより効率的な国際決済への強い要望が生まれています。シンガポール金融管理局は AFIN と R3 のコラボレーションにより、世界中の中央銀行、金融機関、フィンテック企業の間でより広範な実験が行われることを心強く思います。このコラボレーションにより、世界のフィンテックエコシステムはデジタル通貨を中心とした金融イノベーションをより深く理解できるようになるでしょうとコメントしています。続いてのニュースいきます。アメリカモルガン・スタンレー銀行 NIDIG FS インベストメンツが4つ目のビットコイン投資ファンドを組成中であることが、6月15日に SEC へ提出した資料により明らかになったというニュースです。名称は FS-NIDIG インスティチューショナルビットコインファンド LP です。すでにモルガン・スタンレーは3つのビットコイン投資ファンドを組成し、機関投資家向け顧客への投資機会を提供しています。提出書類によれば、組成中のファンドはモルガン・スタンレーの顧客への私募も行う予定とのことです。またモルガン・スタンレーはこのファンドでは私募時の手数料やサービス料を受け取ることも説明しています。
続いてのニュースいきます。アメリカ映像制作会社の FOX エンターテイメントが、同社子会社であるアニメーションスタジオのベントボックスとともに、ブロックチェーンクリエイティブラボを設立し、 NFT 事業へ参入することを6月15日に発表しました。また両社はブロックチェーンクリエイティブラボのもと、1億ドル、日本円にして約110億円規模のクリエイターファンドを設立することも合わせて発表しました。発表によると、ブロックチェーンクリエイティブラボでは、コンテンツ制作者、 IP 所有者、広告パートナーに対し、 NFT コンテンツや体験、ファンジブルトークン、さらにはデジタルグッズやアセットを構築、ローンチ、管理、販売するためのエンドツーエンドのブロックチェーンエコシステムソリューションを提供する計画であるということです。なお、ブロックチェーンクリエイティブラボは FOX エンターテインメントの傘下にて、ロサンゼルスを拠点に運営されるということです。またこのラボの CEO にはベントボックスの共同設立者兼 CEO であるスコット・グリーンバーグ氏が就任し、ラボとファンドの経営を行っていくということです。ブロックチェーンクリエイティブラボによるコンテンツ、パートナーシップ、技術的インフラについては、今後数週間のうちに発表される予定ということです。続いてのニュースいきます。トークン流動性プロトコルであるカイバーネットワークが、イーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションのポリゴンと提携したことを6月16日に発表しました。両プロジェクトの提携は、カイバーの新たな流動性プロトコルであるカイバー DMM ダイナミックマーケットメーカーの流動性を高めるために行われたということです。カイバー DMM は6月30日よりポリゴンネットワーク上に展開されるといいます。なお、このことはカイバー DMM の流動性提供者 LP に対し、3ヶ月間で推定総額3000万ドルの報酬を分配するマイニングプログラム、レインメーカーのもと行われるということです。リリースによると、レインメーカーの目的は、対象となるトークンペアに対して高い利回りを提供することで、流動性プロパイダーや開発者がカイバー DMM を利用する動機づけを行い、その過程でポリゴンとイーサリアム、DeFi の両エコシステムの流動性を高めることにあるということです。続いてのニュースいきます。株式会社フィナンシェが、同社提供のブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェにおいて、キャプテン翼の原作者高橋陽一氏が代表取締役を務める南葛 SC のクラブトークン発行と販売を開始することを6月17日に発表しました。南葛 SC は東京都葛飾区から J リーグ入りを目指して活動中の社会人チームです。現在は J1 から数えて6部相当にあたる関東サッカーリーグ2部に所属しており、 J リーグ入りに必要な前段階の資格となる J リーグ100年構想クラブに2020年2月に認定されています。リリースによると、今回のクラブトークンの販売売上は、主に南葛 SC のクラブ運営費用に利用するということです。クラブトークン購入者については、クラブの投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。なお、ファンディング実施期間は6月17日15時から7月30日22時の予定となっています。なお、今回の販売に際しては、ブロックチェーンゲーム開発のダブルジャンプ東京株式会社とも提携し、同社の提供するブロックチェーンゲームマイクリプトヒーローズと南葛 SC がコラボしたエクステンションゲーム内 NFT アイテムを対象メニュー購入者へのプレゼントを抽選にて行うということです。エクステンションはゲーム内で使えるアイテムで、ブロックチェーンを用いてデジタル上で保有できる南葛 SC とのコラボ限定オリジナルアイテムとなります。続いてのニュースいきます。国内にて暗号資産取引所を運営するフォビジャパン株式会社が、新たに暗号資産ベーシックアテンショントークン BAT の取り扱いを開始することを6月16日に発表しました。 この発表によると BAT の取り扱いはホビジャパンの取引所サービスにおいて6月17日15時より開始する予定ということです。なお販売所サービスでの取り扱い開始については別途通知されるようです。現在ホビジャパンの取引所ではビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、モナコイン、ネム、ステラルーメン、リップル、ホビトークンを扱っており、今回の BAT にて同取引所での取り扱い暗号資産は全部で11種類となりました。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も動画の方を出させていただいております。今回の動画はビットフライヤーブロックチェーン代表取締役の加納雄三氏へのインタビュー動画第2弾の公開となっております。第2回は加納氏にビットコインの魅力、そして今話題の NFT について語っていただいております。こちらの動画は雑誌ゲーテが暗号資産やブロックチェーン業界のキーパーソンを取材する連載、暗号資産は世界をどう変えるかとコネクティビーとのコラボ企画となっています。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや記事サイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。